毎月一つずつ詩編を読んでいます。今日は詩編15編です。この15編は一つの特徴があります。それはその最初の一節にすでによく出ているんですけれども、詩編第15編の一節、賛歌ダビデの詩、主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、聖なる山に住むことができるのでしょうか。これ幕屋、あなたの幕屋っていうのは、旧約聖書で、モーセに率いられてイスラエルの人が40年間アラノをこう旅しましたね。あの時にこう神様を礼拝する場所が幕屋、テントでした。会見の幕屋と呼ばれて、そこでモーセは神様からのいろんな指示を、でまた移動するたびにこう畳んではまた開いてということをしていく、この幕屋ですね。これが後に、聖女になって、そしてダビデがエルサレムを、このシオンの山、聖なる山っていうのはシオンの山のことなんです。つまりエルサレムが立っている場所ですね。作られた場所。そのエルサレムを支配して、そしてその子供のソロモンがそこにエルサレム神殿を建てたんですね。で、その幕屋に宿りっていうことは、幕屋に身を寄せ、聖なる山に住むことができるか。この訳、翻訳で言いますと、なんか、住居、居住するっていうふうに取られてしまうんですが、宿ると訳されているヘブライ語のグールという言葉も、それから住むというふうに訳されているヘブライ語はシャーカーンという言葉ですが、実は両方とも身を寄せるという意味です。ちょうど、旅人がね、遠くからやってきた旅人が友達や知人のその町の中に入っていくときに入ってトントントンと扉を叩いて、一晩止めてくれないかなとかね、ちょっと身を寄せ、数日こう身を寄せたいんだけれどもっていう場合の、この身を寄せるがグールとかシャーカーンですね、屋根の下に入るという意味もあるんですけど、まさにその家に迎え入れられるっていうことなんですね。で、この言葉、主よ、どのような人があなたの幕屋に宿りっていうのは、ちょうど礼拝、エルサレム神殿、シオンの山、聖なる山の上にエルサレムがあって、その中心がまた一番高いところエルサレム神殿がありますので、そのお祭りかなんとかなかときにこの巡礼に行くわけですね。エルサレム、周りの人々がエルサレムに巡礼に行くときに、その巡礼をするその道すがら、一体どういう人がね、幕屋に入れるかね、エルサレム神殿に、こう迎え入れられる、トントンって入れてくださいって言った時に、あ、いいよ、入っていいよって一緒に迎え入れられてもらえるだろうかということを言っている言葉だと、ほとんどの解説者は見ています。そしてこれは入場の詩編と呼ばれるように、エルサレムの、その都の中のエルサレム神殿に入る、エルサレムの境内ですね、境内に入るためにはこう壁がずっと境内は入らないようにね、勝手に入らない、泥棒とか入らないように壁があって、その壁の門があるわけですけども、門が作られていて、その門番がですね、入れる人入らない人をこうチェックするわけです。で、あんた入れないよとかね。昔はユダヤ人以外の人は、その神殿の境内に入れませんでしたね。まあ、徐々にそれは広がっていって、異邦人でも入れる。でも、例えば女性はここまでだよとかね。男性もここまでだよ。大祭司だけがその死聖女に入れるとかね。祭司だけが聖女の中に入れるとか。まあ、そういう取り決めがいっぱいあったわけなんですけども、少なくともその神殿の境内に入る。その門に入るときにですね、どのような人があなたの幕屋に宿り、聖なる山に住むことができるでしょうか、許されるでしょうか、招かれる、入っていいんでしょうかということを、問うている。まあ、いわば、その、エルサレムの、その、神殿の、あるいは、礼拝ですね、そこで行われる礼拝に、どういう人だったら入れるだろうか、どういう人だったらその神殿の中の礼拝に集えるだろうか、出席できるだろうかということを言っている、問うている詩編だと考えられています。面白いですね。だから普通ならばユダヤ人だけ ユダヤ人じゃないから自分たちは入れられないとかね、そういうふうになっていた時代なんですけども、この詩編というのは私はね、さすがだなと、なるほどなと思うのはですね、そんな民族とか人種とかですね、男とか女とかそんなことで誰が入れるのかねって、いやそれは男でしょうとかね、ユダヤ人でしょうかって、そんなこと言ってないんです。そうじゃなくてこういうふうに言うんです。2節、それは完全な道を歩き正しいことを行う人、心には真実の言葉があり、舌には忠誠を持たない人、共に災いをもたらさず親しい人をあざけらない人、主の目にかなわないものは退け、主を恐れる人を尊び、悪事をしないとの誓いを守る人、金を貸しても利息を取らず、賄賂を受けて無実の人を陥れたりしない人、これらのことを守る人は、常しえに揺らぐことがないでしょうと。その礼拝幕屋に宿り、聖なる山での、神殿での礼拝に集うことができるでしょう。そういうふうに言っている詩編が、この詩編15編だということなんですね。いや、これら、この詩編の2節から、何々を行う人とか、何々の人っていう言葉が続いてますよね。あざけらない人と。そういう人たちは、ならばですね、ちゃんと神殿に、の礼拝に集えることができるよ。招かれて、受け入れて、迎え入れてもらえる人たちのことなんです。これまさに、これこれこういう人、こういう人って。その礼拝、神様を礼拝するにふさわしい人たちはこういう人なんだよって言っているんです。で、解説者の中にはですね、この最初の一節、主よどのような人があなたの幕屋に宿り、聖なる山に住むことができるのでしょうか。これは一般の人がそういうふうに問うているんだと。それに対して二節、それは完全な道を歩き正しいことを行う人、云々っていうのは、これは神殿のその祭司たちが答えた答えなんだというふうにも読む人もおられますね。なるほど、そうかもしれないなとも思います。で、面白いのはですね、この、二節以下の、祭司の答えなら祭司の答えでもいいんですけども、その二節以下、礼拝に集える人はこういう人だよ、こういう人だよっていうのは、実はですね、十個あるんです。十あるんですね。二節、それは完全な道を歩き、正しいことを行う人。これ一つですね。そして、心には真実の言葉がある人、原文では。だから二つですね。そして三節、舌には忠誠を持たない人、共に災いをもたらさない人、親しい人をあざけらない人。これ三つですね。解説者によっては、二節を三つとして、三節は二つだというふうに分ける人もいるんですけれども、どちらにしろ、二節と三節で五つなんです。そして4節、主の目にかなわないものは退け、主を恐れる人を尊ぶ人、悪事をしないと誓いを守る人、これが2つですね。そして、3つですね、ごめんなさい。4節、主の目にかなわないものは退け、主を恐れる人を尊び、悪事をしないとの誓いを守る人、3つですね。そして5節、金を貸しても利息を取らない人、賄賂を受けて無実の人を陥れない人なんです。で、4節と5節で5つなんですね。で、合計10個なんです。いわば10の10回と同じようにね、10の戒めと申しますか、10種類が書かれているんだと。しかも、2節はですね、完全な道を歩き、正しいことを行う人、心には真実の言葉がある人、これ積極的な何々する人、でも三節は、下には忠誠を持たない人なんです。共に災いをもたらさず、親しい人にあざけらない人。これは何々しない人っていうことですね。で、四節には、主の目にかなわないものは退け、主を恐れる人を尊ぶ人、悪事をしないとの誓いを守る人。これまた何々する人であって、五節、金を貸しても利息を取らない人です。賄賂を受けて無実の人を陥れたりしない人なんですね。積極的にする人としない人、また積極的にこれこれこういうふうにする人と、そして五節はまた何々しない人と、合計10個のですね、教えがまさにここに語られて、ちょうど手で指でこう数えられるようになっているんだよというふうに 構造的になってるんですね。このように読んでまいりますと、なるほどこの詩編15編というのは、こう私たちもこうぐっと立ち上がってくると申しますか、なるほど具体的に迫ってくるものがあります。主よ、どのような人があなたの幕屋により聖なる山に住むことができるでしょうか。これは私どもの言葉で言うならば、一体どういう人が礼拝にふさわしいのでしょうか。あなたの御前に立つことができる人は一体どういう人でしょうか。あなたが迎え入れてくださ、喜んで迎え入れてくださる人はどういう人でしょうかっていう、そういう問いかけだと考えていただいてよいと思います。で、神様に喜ばれて、見前で、ちゃんと礼拝していいよって受け入れてもらえる、身を寄せることが許してもらえるものは、最初、2節ですね。まず、それは完全な道を歩く人だと。完全な道っていうのは、これヘブル語では、ターミームっていう一つの言葉ですね。次に歩くという動詞が来ますので、道という言葉に翻訳しておりますが、本来は、完全なターミームですね、に歩く人ですね。ターミームっていうのは、傷がないとかですね、全きものと訳されることが多い言葉ですね。まあ、旧約の信仰から言えば、律法をちゃんと、守っている人ですね、傷がない。ちゃんと守って全きものですよね。そして正しいことを行う人、正しいこと、背中、正義ですね。義を行っている人。そして、それを、この二つは、まあ、外側ですよね。行いが正しい、律法を守っている、正義を行っているんだ。でもそれだけじゃないよって言うんです。心には真実の言葉があり。これはなんか心の中に真実の言葉があるんだ、存在するという、そういう意味ではなく、原文は本当のことを語る、つまり嘘を言わない人っていう意味ですね。そういう人がまず何より神様からいいよってですね、神様の礼拝をしてするときに受け入れても喜んで、あんたらはいいってですね、もちろんそうでしょうねっていう感じがいたします。さらにですね、3節、下には抽象を持たない人、抽象、悪口を言わないってことですね。それから、共に災い、災いっていうのは、ヘブライ語で言うと、ラーっていうこと、悪いことしない人、悪いこと言わないと言っても訳されますけども、それから、親しい人をあざけらない人、親しい人はね、これ、馬鹿にしないっていう意味ですね、馬鹿にしない。これは、言葉ですね、下。それから、共に、こう、言葉によって災い、嘘であり、こう、罠にはめたりね、そういうことしない人、抽象、それから親しい人、あざけらない、馬鹿にしない。もう私なんかですね、この2節3節まで読んできてて、ああ、私はもうダメだなとですね、失格だわと思いますね。とても神様の御前に出る、ふさわしくないわね。完全なものじゃありませんし、心には真実なことを嘘つくし、悪口をね、つい批判してしまったりする、ダメだなと。つまりまさにですね、これね、自己吟味なんです。自分を、その礼拝、先ほど申しました、巡礼者がエルサレム神殿に、こう、まあ、神殿にね、礼拝、ま、に行こうとしているときに、うん、まあ、その門の入り口に、まで来た時にですね、門番がですね、あなたは入れる資格ありますか？って自分で自己吟味、自分は、どうなんだろうな、正しいことを行っているのかな、嘘言ってないかな、人を抽象してないかな、親しい人をあざけてないかなっていうふうにですね、今までの歩みが正しかったかな、我々も礼拝に出る前に一週間の歩みをね、罪を告白いたしますように、同じように自己吟味をするわけです。で、これは、もう一つこれは面白い理解がありまして、二節の完全な道を歩く、歩くっていうのは足でしょ？そして正しいことを行う、これは手なんですね。そして心、次は心です、真実。そして三節、舌、共に災い、これも言葉、そして人をあざけらない、です。で、次の四節、主の目にかなわない、今度は目ですね。これ、体の部分部分を一つ一つ、足はどうだっただろうか、自分の手は罪を犯していないだろうか、舌、言葉では何か悪いことしてないだろうか、自分の目はね、ちゃんと良き、ふさわしいものを見てきただろうか、こう、体の一つ一つをこの、礼拝に集う前に、吟味する。ふさわしいかな、っていうふうに吟味していくんだ、っていうんですね。なるほどな、と思いますね。 そして4節以下も読んでまいりましょう。主の目にかなわないものは退け、主を恐れる人を尊び、悪事をしないとの誓いを守る人。これ神様のこれ目から見て、目にかなわないもの、神様の 目から見たらこれ良くないなと思うものは退けですよね。そして主を恐れる人、つまり主を本当に信仰する人を自分もその人も尊びですね、悪事をしないとの誓い、誓いっていうのはまさに神様の前でするものですから、これは何を言ってるかというと、自分の目利きとか自分の目で判断しないってことを言ってるんです。神様の目から見て良いものを良いと言い、叶わないものはダメだと思われるものはやっぱり退ける。たとえ自分がそれ欲しいとかね、自分の目にはいいと思ったとしても神様の目から見たらそれは退ける。主を恐れる人、つまり礼拝を、神様を礼拝する者を尊ぶんだと。そして悪事をしないとの誓いを、神様の前でした誓いをちゃんと守ろうと。私たちの目というのはどうしても損得感情ですよね。自分にとって得か損かでどうしても見てしまう。でもそうじゃないよって言うんです。神様の目から見たらどうなのか。先ほどは自己吟味なんですけども、今度は神様の目から見たらそれはどうだろうということを考えてほしいということを言っていますね。そして面白いのが五節です。金を貸しても利息を取らず、賄賂を受けて無実の人を陥れたりしない人。急に現実的になりましてですね、なんかお金の貸し借りとかですね、賄賂とかなりますね。これは、当時の社会状況はよく出ているんですけれども、つまり人間関係なんですね。人間関係で、貨幣経済がこう進んでいた時代であることが、これ逆にわかるんですけれども、特にその金銭の問題ですね、トラブル、それから逆にその賄賂ということなんですね。そういうものを、していないだろうかということ、不正をしていないだろうかということを、吟味する。社会生活ですね、そのことを吟味しなさいと言われている。これが十の戒め、教えなんですね。どうでしょうか。ですから具体的には私はこれ読んでて、神様との関係というよりはむしろ人間関係によって私たちはどうだろうかと、逆に言うとその人間関係を壊すものっていうのは、いわば3つあるんだっていうことですよね。一つは、下中傷を持たない、共に災い親しをあざけらない、言葉でしょ。言葉がその人間関係、人との関係を崩すんだ。で、そして4節、自分の今度は目利き、自分の判断とか自分の欲望と、そっちで、あれこれ考えちゃうと、これもトラブルの原因になるんだと。そして5節ですね、人間関係を壊すもの、3つ目はお金だっていうことでしょう。こういう点は今、随分今でも通じるのではないでしょうか。私たちの言葉がね、いかにその人間関係をダメにするか。また自分の目、利き、自分の損得感情、そんなもので動いてしまうと、本当にうまくいかないことが多い。またお金の問題で、本当に我々は苦労をしている。それが我々の現実なんだ。逆に言えばそういうことにまみれていないのかということを自己吟味をして、完全な道を歩き、正しいことを行い、心に真実の言葉を持って生きているかどうかと、そう問うているんです。そういうものこそ、そして自己吟味して、そうじゃないと本当に思えるならば、礼拝にふさわしいですよ、神殿にふさわしいですよ、そういうふうに言っているのがこの15編なんですね。これは最初に申しましたように、その詩編、礼拝や神殿への入場に関する詩編、そのことを問うている詩編だと言われております。ですから今日はもう一箇所、マルコによる福音書第11章15節から19節を読んでいただきました。これはまさにイエス様が当時のエルサレム神殿の状況に対して、怒られた有名な宮清めというところなんですね。もう一度読んでみましょうか。新約聖書の84ページですね、マルコによる福音書第11章です。 15節84ページ下の段、それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り返していた人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた、こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。まさにこれはもう入ってるわけですよね。この両替人や商人の人たちは境内に入って、そして物を運んでいる人たちもいる。境内の中に入る、神殿の中には入るにはふさわしくない者たちなんだっていうふうにイエス様、だからイエス様はここから追い出されたんだっていうふうに考えることができる。商売してるんだって、それはこれ祈りの家でしょって。そこから考えるならば、次の18節、祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。イエス様のことをこのまま放っておくわけにはいけない。まあ、彼らもこの商人たちからの、まあ、賄賂をまさに取ってた。今日の箇所にありますように賄賂を取ってたわけで、まあ、甘い汁を吸ってたんですよね。そういう人たちのイエス様が、多くの群衆がイエス様についてそうだそうだってなったら、このシステム全体が崩れてしまいますから、これはダメだ、危ないって言うんで殺してしまえと。まさに詩編15編から言うならば、この律法学者、祭司長や人たちこそね、神殿には入ってはいけないと言われる人たちになるんではないだろうかと思います。もう一つ、その点でもう一つだけイエス様の言葉を読ませていただきたい。これはマタイによる福音書第5章三重の説教の中に出てくるんですけども、7ページです。新約聖書の7ページ、マタイによる福音書第5章の23節24節、7ページ下の段ですね。23節、だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。このイエス様の言葉というのは、祭壇に捧げ物をするっていうのは当時の、まさに当時の神殿での礼拝のことなんですよね。でもその神殿の礼拝に出かけようと、そういうふうにする時に、その前に兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したならって言っています。これね、喧嘩をしてたらとかですね、仲直りしろとか、そういうことをイエス様おっしゃってないんですよ。反感を持っているのを思い出したらっていうのは、まさにこれ自己吟味なんです。神殿での礼拝に出る前に自分のやってしまったことをちょっと反省してごらんって言うんですよ。そして反省した時に、あ、もしかしたらあの言葉が、あるいは行動が、あの人に反感を与えたかもなっていうのを思い出すんです。人を傷つけてこなかっただろうかということを自己吟味してごらんって言うんですよ。そして、あ、もしかしたら嫌な思いをさせたかなと。そしたら、もう一度、そこで、戻ってって、浴びてこいって言うんですよ。申し訳なかった。まさに今日の箇所の詩編15、それから礼拝に集えっておっしゃってるわけで、これまさに詩編15編に通じる、つながると言ってよいんじゃないでしょうか。まさに自分の足はどうだっただろうか、手はどうだっただろうか、心は、舌は、口は、目は、自分はこの一週間どういうことをやってきただろうか、礼拝を出る前に、礼拝、神様の前に出る前に、よく自分のことを吟味してごらんなさいっていうことじゃないか。そして、もし、なんかね、失礼なこと、ああ、ダメだったなって思うようなことがあったら、そのことを謝ってこいって、イエス様はおっしゃっておられるんですよね。許してもらえなかったとしてもね、悪かったと言ってこいって言うんです。なぜならば礼拝に出席するっていうことは神様の前に出るんだということですよね。神様の前に出る時にそんな状態でいいのか、少なくとも自分をちゃんもう一度そこで問い直してみて吟味して、その上で神様の前に出る、それが本当じゃないのかと。自分の言葉は人に対して良かっただろうか、自分の手はちゃんと優しい手であっただろうか、 自分の足はちゃんと必要な足を運んだだろうか、そのこと、言葉はどうだっただろう、目はどうだっただろうと、そういうふうに、また人間関係でちゃんとした生活、嘘をついてないだろうか、良きお金の使い方をしてきただろうか、そういうことを振り返ってごらんなさいって言うんですよ。どうでしょうか。私なんぞはですね、途中で申しましたけれども、これ一つ一つ言われたらですね、本当にすみませんですよね。いやー、本当にふさわしくないなと、失格ですと、とても礼拝に出られません、帰りますでですね、もう礼拝の入り口、教会の玄関の扉をですね、開ける前にですね、自己吟味をしてましてですね、あ、俺ふさわしくないなってですね、やっぱり教会に出られない、礼拝に入れないわと思って帰っていくしかないと思いますよね。今はですね、教会の礼拝が自粛中ですからね、関係ない皆さんは、ここで家で来てらっしゃる方は関係ないということではない、なるかもしれませんけれども、でもですね、その各家庭での、それぞれの場所での礼拝もやはり礼拝ですから、神様の御前に出ているわけでしょ。それにふさわしいだろうか。神様の御前に出る、そういう資格が自分あるだろうか。どのような人が、あなたの幕屋に宿り、聖なる山に住むことが、身を寄せることができるのでしょうか。と、どうでしょうか。もちろんユダヤ教の旧約聖書の信仰ならばですね、そこで十戒ですよ、まさにこの十の戒めを指折って、あ、やってきました、あ、はい、まあ、少々なんとかやってきました、利息取ってませんとかね、賄賂は受け取ってませんとか、そういうふうにちゃんと守ってますっていうふうにして律法を守っている人ならば、じゃあどうぞ中に入ってください、神殿でどうぞ礼拝を、神殿礼拝にどうぞっていうふうに言われるのかもしれませんけれども、しかしそれは旧約の信仰ですよね。私たちの信仰はそうじゃないと思うんです。これに一つ一つ全部受かってるから、全部できてるから、じゃあ礼拝に 出ることが許される、出られる、守ってない人は、じゃあ出られません。そうじゃないと思います。私たちの信仰っていうのは、イエス様の言葉で生きている者にとってはですね、これは、ローマの信徒への手紙第3章にありますように、人は皆罪のもとにあるということでしょ。正しい者はいない。一人もいないっていうのがローマの信徒への手紙の3章にあるところですよ。ユダヤ人だって、ギリシャ人だって、みんな罪人だって。罪のもとにあるんだって、誰一人自分は正しい、神様の前に立てる、そんなことはない、神様の前に立てる人は一人もいないっていうのがローマの信徒への手紙のあの3章のパウロの言葉なんですよ。だからイエス様の十字架による罪の許しを受け入れる必要があるでしょっていうのが、あれ、パウロの言葉ですよね。悔い改めて主を許してください、本当に情けないものです、自己吟味しました、あれもしました、これもやりました、こんな罪、人に悪いことを言いました、本当に人を傷つけました、不快な思いをさせています、違いありません、本当に、人の反感を与えていました、そういうのが私たちじゃないでしょうか。だから主を許してくださいと、その礼拝になる前にですね、自らの罪の許しを、まさに今日のこの私たちの礼拝は罪の告白という文章がありますよね、ところがあります。それはやっぱり、自分を吟味し主を許してくださいと、そしてようやく罪許されて礼拝へと出ることが許されるということではないでしょうか。神様の前に出ていいよって、その悔い改めたもの、主の前に自らの弱さ、罪、愚かさを告白するものが、逆に言えば OK、 招かれているもの、出ていいよ、迎え入れられるんです。あなたの幕屋に宿り、聖なる山に住むことができるもの、それは悔い改め、自らの罪を悔い改め、主よ、あなたしか私を救ってもらえませんと、そう告白するものこそ、 この礼拝にね、礼拝の前に出るものではないだろうか。エフェソの信徒への手紙第3章12節で、私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますと。神様に近づく、神の御前に出る、大胆に神の前に近づくことができるのは主キリストに結ばれているからだよって言うんです。キリストに対する信仰によって、信仰があるから我々は罪許されて確信を持って、しかし大胆にね、いいんだと、もう堂々と教会の門の前でですね、帰らなくていいんだ、すいませんって言いながら、もう神様の恵みや祝福をもっともっと主与えてください、許しを、なおさらですね、許してくださいって悔い改めて、なおさら許してくださいって。したがって私たちの礼拝はですね、どんな人も悔い改めてね、神様の罪を、もう見舞いで罪を悔い改めて許してくださいと、そういうふうに頭を下げるものであるならばね、どんな人でも、ユダヤ人だからダメだとかですね、男だからダメだとか、そんなこと言わないんですよ。いや、もっと言うならば、洗礼を受けてない人でも本当に罪を悔い改めてね、主を救ってください、御言葉を与えてくださいと、私たちに力を与えてくださいって、そう頭を垂れるものならば、すべての人が礼拝に出ることが許されている、大丈夫だっていうのが私たちの信仰ではないでしょうか。実はこの詩編15編というのは、この後の、キリスト教の歴史でどのように読まれてきたか、用いられてきたかっていうことを申しますと、例えば聖公会アングリカンチャーチではですね、これキリストの昇天を覚える、天に昇られる昇天ですね、キリストが天に昇られることを覚える礼拝で、この詩編15編が、引用されたり、よく引用されてきました。あるいはカトリック教会では三条の変貌、もちろんキリストの昇天、さらに三条の変貌を覚える礼拝でも読まれてきたんです。つまりこの詩編15編というのは、キリスト以外に救いはないんだということと同時に、御国への信仰ですね、入場、礼拝に出席するその資格っていうものを問うていると同時に、キリストの栄光の姿を見上げる昇天ですよね、あるいは三条の変貌ですね。つまり天へと、天の御国に入れるっていうことでしょ。天へと入場するっていうことなんですよ。天の御国へ入場するときに、それは私たちはふさわしくない、そんな立派なこともしてこなかったし、嘘もいっぱいついてきた、人を批判してきたし、自分の目先だけで生きてきたし、お金も汚いお金の使い方いっぱいしてきましたって、賄賂なんかもやってきましたって、そういうものであったとしても、キリストが天におられて私たちの罪を許し、そして取りなしてくださって、こいつはね、信仰者だから天の御国へ入場するんですよ。御国に入場するときに OK、 大丈夫だ、こいつは本当に自分の罪の愚かさよく知ってて、そのことを告白し、私を信じて生きてきたから入れてあげるよ、大丈夫だよって言って、天へと引き上げてくださるんだ、この御国への信仰ですよね。このことも代々のクリスチャンたちは、この詩編16編から読み取ってきたと言える、その歴史があるんですね。なるほどなと、そういうふうに思います。最後、詩編15編の5節の最後ですね、これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。常しえに揺らぐことがないんだ。この最後の言葉もいいなと思うのはね、揺らぐことはないっていうことが前提になっているのはね、揺らぐってことですよね。私どもの人生はね、平穏じゃないんだって、揺らぐことがあるんだ。この揺らぐっていう、このヘブライ語の言葉は、モートという言葉ですね。このモートっていうのは滑るとか、グラグラするってことなんですね。足元がグラグラする。滑っちゃう。こけちゃうってことですね。私たちの、その自信や信仰、あるいは立派な生活してきたなんていうこともですね、揺らぐ。グラグラしちゃうんですよ。人生はそんなに 平坦じゃないんだって言うんですよ。揺らぐんだ、ガタガタしちゃうことも本当にこれからどうしようって、もうこの次のこと考えたらもう膝がガクガクしちゃって、もうどうしようもない、夜も眠れないっていうような状況になるんだって言うんですよ。でもだからこそと言った方がいいかもしれない、だからこそキリストへの信仰が必要なんだって言うんです。神様の御前に出て、そして許しを請い、そして御言葉を与えてください、聖霊を与えてくださいって、もう言い方を変えるならば揺らぐ時こそですよ。非常に人生の中で平坦じゃない大変な時を行かなきゃいけない、そういう揺らぐ時こそ、足がグラグラする、もう本当に大変だという時こそ礼拝に出て懺悔をし祈りを捧げ礼拝者となっていく、その時に揺らぐことがない、御言葉を与えられ、そして力を与えられ、また思いも新たに出ていこうと、生きていこうと、そういう思いが与えられていくと、そのために私たちは信じているんじゃないか、信仰していくんじゃないか、そう思わせられる聖書の箇所でした。お祈りをいたします。天の父なる神様、どのような人があなたの幕屋に宿り聖なる山に住むことができるでしょうか。この礼拝、地上の礼拝、また天の御国のあなたの幕屋に宿り聖なる山に住むことができるか、そのものは本当にあなたを信じる、そしてあなたが私たちを招いてくださっている、この礼拝にも、そして御国へも招いてくださっているということを信じて、その信仰に立って揺らぐことがありますけれども、どうぞその信仰を全うすることができますように導いてください。私たちの足、そして歩み、そして手、そして口、目、もう本当に罪深いものです。どうぞそれぞれの罪を許し、洗い清めて、少しでもあなたに喜ばれるものとして生きることができますように、皆によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌をご一緒に歌いましょう。532番です。賛美歌の532番、これも、最初に一節を全部前奏しまして、一節二節を私賛美させていただきたいと思います。その後続けて歌いたい方はどうぞ一旦停止いただければ幸いです。賛美歌532番。 献金をお捧げいたしましょう。鳥なしのお祈りを捧げます。主よ、私たちは祈ります。この教会の年配の方々、特に体やいろんな状況、重荷を背負っておられる方、あるいは病にある方、自粛をしておられる方々、どうぞお一人お一人を支え守ってください。特に施設や入院をしておられる方を守ってください。また退院をされてリハビリに当たっていらっしゃる方の上にもあなたが力を与え、その歩みを確かなものにしてくださいますように。またいつか共に礼拝が捧げられる時を楽しみにしながら、それぞれの場所での歩みをあなたが守り支えてくださいますように。教会の子どもたちと青年のためにも祈ります。幼子のその歩み、富士見幼稚園の歩みの上にもあなたが共にいてください。そして彼ら一人一人が自分たちの作り主を知り、そして見上げて顔を上げていくことができますように。あなたに見守られていることを信じて、絶望しないで生きていくことができますように。壮年や婦人の方々のことも覚えて祈ります。どうぞ、それぞれの歩みが、それぞれのまた関わっている仕事や、また家族や、いろんな状況を、どうぞこの状況下にあって支え守ってくださいますように。この教会の周りにいる、まだあなたのことを知らない、その方々の上にも、どうぞあなたが、御言葉をどうぞ語りかけてくださいますように、そのためにどうぞ主よ、私たちのこの器を用いてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈りは、賛美歌の93-5にあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく断じのものなればなり。アーメン。主法によってしばらくご報告をさせていただきます。今後の礼拝と諸集会について、緊急事態宣言が解除された場合、その翌週の礼拝から宣言前の礼拝の形に戻したいと思います。でも自粛なさる方はどうぞ依然としてそのことをご継続くださって構いません。なお3月7日に当日に解除された場合には、その日の礼拝というのは難しいので、次の3月14日の礼拝から元に戻すことになります。そして3月の誕生者の祝福は再開された最初の礼拝の後に持ちますので、どうぞ誕生者の方ご予定ください。平日の集会の再開は状況を見ながら長老会で判断をしてまいります。お知らせ、今はレント、受難節に入っております。どうぞ主の十字架と見苦しみを覚えつつ、祈り深く過ごしましょう。イースター礼拝は4月4日です。受難週のその祈祷会は開催したいと願っておりますけれども、朝食会は休みます。イースターの献金、また受洗や手入会を考えておられる方は牧師まで。教会の総会の議案書を作成中です。関係のある方はどうぞ3月14日までに書記、羽倉書記までご提出ください。真田正美新学生が4月から赴任なさいます。牧師として赴任なさいます。その最後の3月28日の礼拝の説教をご奉仕いただき、
その後総公会を持たせていただきたいと思います。その他のことは修法によってご承知おきください。それでは賛美歌88番を賛美し、祝祷そして黙祷をもって礼拝を終わります。賛美歌88番。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。これにて本日の礼拝を終わります。